せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と1歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方など、夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は娘さんが1歳になったということで、娘さんの誕生日とかね、最近の近況の話をしていく親バカ会となっております。
はい。
では早速本編に入っていきます。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います、
はい、
本日は娘さんが1歳になったということで、
うん、
娘さんの話をしていきたいと思います、
うんうん、
今までのねラジオをいろいろ見返してたらね、
うん、
息子さんは1ヶ月ごととかに成長記録って言ってね
そう
息子さん今何してますとか、
うん、
立ったとかね、
うん、
ハイハイしたとか、
うん、
歯が4本生えたとか、
うん、
50センチになったとか、
うん、50
センチちっちゃすぎるな80センチになったとかね、
うん
お風呂でジャブジャブするようになったとか、
うん、
本当に細かくね、
うん、
いろいろお話ししてたんですけど
そうね
第2子って怖いですね
それな
娘さんのねフォーカスした話はほぼね出産からしてないんじゃない？
うん、してないと思うよそんなにさこう言っちゃあれだけど娘さんだけをこうやってじーって観察する機会がなさすぎてさ、うん、なんかそういうのもあれだしなんかなんとなく息子さんのさ覚えてるからさまあこの時はこうするよなみたいななんか別に親としてもそんなになんかびっくり仰天みたいなのがないからただただ日常が流れていってしまっている
そうねまあ第二子あるあるかもしれないんですけど、
うんうん、
娘さんがね1歳になったということで、
うん、
1歳になった誕生日どうやってお祝いしたかとか、
うんうん、
最近どんな感じっていうのをゆるっと話していきたいと思います、
はい、
で娘さんの誕生日にじゃあいろいろやったんですけど、
うん、
何をしたか話していきましょう、
うんもうね1ヶ月ぐらい前なんですよ、
うん、
実は、
うん、
娘さん12月に生まれたんで、うん、ちょっとね
思い出さない
とそうそう思い出さないとって感じなんだけどでも息子さんの時と同じようにバルーンとかでさ、
うん、
ちょっと飾り付けしてハッピーバースデーって飾ってでまず写真を撮ります
そうね壁のねレイアウトが意外と大変でね、
うんうん、
前日の夜に
そう
バルーン膨らませて
そうまあでもさ学んだよね、
うん、
なんかさ意外と時間かかるんだなっていうことをさ3回目ぐらいじゃん
そう、ね、
息子さんも2回やってるからだからなんか学んで夫さんがちょっとじゃあバルーン膨らませる係するわとか言って、うんうん、
そうなんかさちょっと壁に貼ったりするからさ、
うんうんうん、
家具も微妙にどかしたりさ
そうそうそう
なんか意外と大変なんだよね
そうそうそうそうそうなんよでなんか結構さ風船をさ壁に貼るのも意外と難しいじゃん、
うん、落ちて
くる取れたりとかそうなんかなんかそういうので意外とわたわたしてやってで当日はまあとりあえずさ着替えさせて可愛い格好にそうなんか友達に出産祝いでね丸々のねチュチュをもらってて、
ま
あ、なんか結構これあるあるというかみんな割と女の子はインスタとかでよく見るなって感じなんですけどそれの政治色っていうんですかなんかちょっとグリーン、
うん、
くすみグリーンみたいなのをもらっててそれを着て写真撮りました、
うん、
まあでもさやっぱ息子さんもいるからさなんか写真撮影がうまくいかないじゃん、
うん、
なんかまあ一人でもちょっかい出したりするし二人で撮ろうとするともうもはやさ
そう
襲ってるじゃん
まずね三脚を何回セットしてもね息子さんがもうやるよとか言って
そうそう
こここうこうだよとか言ってずらしてくるじゃん
そうそうそうそうっていうので、まあ、まず集合写真に手間取り、
うん、
そう写真撮ってでもう朝ごはんにスマッシュケーキ食べようと思っててスマッシュケーキをやりました、
うん、
結局、
うん、
なんか去年の確かさ放送で言ったか分かんないけどさもうやりたくないって言ってたんだよ私
おお大変だったからね
そう片付けがね大変だったんですよ、
うん、
なんか去年は初めてだったし去年ってか息子さん1歳の時は初めてだったからストッケに普通に座らせてやってたんだけどもうなんかストッケのあのありとあらゆる穴というんですかなんていうんですかああいうのに入りまくって
隙間ね
そう隙間にでも掃除が大変すぎてもう嫌だと思っててでもなんかよくよく考えたらバンボに座らせてなんか下にその透明のさシートっていうのを、
うん、
我が家使ってるんですけどそれを引けば簡単じゃない掃除と思って、
うん、
じゃあできそうと思ってでやったの
そうね
結局
去年は謎にねそのストッケにね座らせて、
うん、
ちょっと高い位置でね、
う
ん、
そう
あのケーキ食べさせてたんですけど
そういやバンボでいいなって、
うん、
バンボあったわうちみたいなだから息子さんの時とはそれを変えてね、
うん
まあ、息子さんの1歳で学びでやりました、
うん、スマッシュケーキは今回は、
うん、
食パン
そう食パンをね丸くね夫さんが切ってくれてなんかこの間は手作りしたんですよなんか動画見て、
うんうん、
レンチンかなんかでやるやつ でも食パン楽そうだなと思って。
今回簡単だったね。
めっちゃ簡単だった。
なんか一斤の食パンを買って、
そう。
赤としてだ。
いや、我が家してないけど。
そうだ。で、まあ、で薄く、まあ結局スライスして、
うん、そうそうそう。
なんか食パン厚切りぐらいのサイズにして、
うん、
丸い皿で押して、
うん、そう。
パンをくり抜くっていう。
そうそう。
それなんかホットケーキみたいな形になるので、
うんうん、
それを3枚とか4枚とか重ねて、
うん、
なんかケーキっぽい感じに積み重ねてね。
そうそう、水切りヨーグルトと、まあ、我が家はイチゴでやったんですけど、でケーキトッパーつけてみたいな感じで、割と見た目可愛いし簡単だし、うん、まあ、パンだから娘さんも割と食べてたし、
そうね、
でその後も結構息子さんとかも食べてたからよかったよね、
うん、
うんうん、
あれ食べ物って認識するのがすごいよね。
確かに、
うん、
普通に手伸ばして食べてたね。そう、まあ、イチゴがでもいたこお気に入りで食べてたよ、めっちゃ、
うん
うん、
息子さんがぶんどってたけど、
ね、ぶんどってたまあでも割とうまくスマッシュケーキもできて、全部はさすがに食べれないから、まあ、お腹いっぱいそうだなっていうところで切り上げで、一回朝ごはんにしたんだよね、
うん、
でその後私がずっとやりたいと言ってたファーストアートをやりました。
はい、
ご存知の方も多いかなと思うんですけど、ファーストアートってなんかキャンバスに親が、まあ、あらかじめ色決めてちょっとこうアクリル絵の具を出しといて、でそれをジップロックに入れて好きなようになんかバンバンみたいな感じで叩いて、まあ、絵を描いてもらうというか、いろんな色の組み合わせで絵が描かれるというかっていうやつ伝わる、
うん、うんうんうん、
ファーストアートって多分調べていただいたらいっぱい出てくると思うんですけど、なんかそれをすごいやりたいなと思ってて、で息子さんの時はそれ知らなくてやらなかったから娘さんでやろうと思って、でまあでも娘さんがやってたら息子さんもやりたいって言うだろうなと思って息子さんにも用意して、で息子さんには前日さ色選んでもらってみたいなことをやって作りました、うん、
はい、
楽しかったよね。
そうね、うん、一瞬で終わっちゃったけどね。
あ、まあそうね、
なんかそうね、
うん、
絵の具を買うとこからだよね。
そう、絵の具を買うとこから、アクリル絵の具とあとキャンバス買うとこから、あと大きいジップロック用意して、
うん、
まあ、でもそんな別にそこまで対して用意するもの多くないから、
うん、
まあでも一個そのアクティビティとして加えるのありかなと思って。で息子さんの方が楽しそうだった。なんか娘さん割とすぐ飽きてさ、なんかあんまりバンバン叩いたりしなかった。
まあね、わかんないよね。
そうそうそう。息子さんはなんか意外とやってて、息子さんの方が娘さんの撮って一緒にやってくれたから、もはや二人の合作っていう感じなんですけど、うん、まあ、それをずっと壁に飾りたいなと思って年を越してしまいました。
すごいね、いい感じにできたんだよね。
そう。
結構ね、色使いもね、なんかアートっぽくなって、
うんうんうん、
本当になんだね、抽象画じゃないですけど、
うんうんうん、ま
あ、色がね、
うん、
混ざって、
そう、
ぶちゃってね、
うん、
なってるような。絵になって飾りたいよね。
そう、飾りたいんだけどちょっと重い腰が上がらず、
ずっと乾かしてる
早く飾れいや飾ろう、1月中には飾りたいと思ってます、
ね、年末年始で絶対飾るって宣言して、
うんうん、
終了したよね。
終了したあの休み終わってしまった、
うん、いや絵飾るのとかってめんどくさいよね。
そう、意外とね。
しかもなんかうち賃貸だから、うん、あんまり壁にバシバシ穴開けたくないじゃん、
うんうんうん、
だからなんか飾る場所とか、
うん、
なんかマスキングテープでどうやって貼ろうかなみたいな、
うんうんうん、
考えてたら、
うん、
億劫になって
そうそうなんだよね、まあ、っていう感じでね、ファーストアートをやって、で娘さんのプレゼントを開けた、
うん、
プレゼントの内容は一回どこかでお話ししたと思うんですけど、スロープトイをね用意しました、親からは。
うん、
で開けたらまあ早速息子さんが気に入って、息子さんがめちゃめちゃ遊んでたっていう話、
うん、スロープトイ面白いよね。
スロープトイ面白いよね、未だに結構遊んでるから、
うん、親も面白い、
面白い面白い。なんか息子さんはさ最近さ、何があのスロープトイに流れるかを実験してて、
うんうん、
なんかもともとその付属のやつがあるんだけど、それ以外のなんか積み木とか車とか、あと夫さんとさ散歩で拾ってきた栗あるじゃん、
うん、
あれ流してみたりとかやってるやってるこれは流れないね、これはちょっと大きいねとか言ってやってるよ、
うん、よかった楽しめて。
そうでね、ちょっと息子さんの話なんだけどね、すごいな、頭いいなって思った話があって、栗流れないね、これ押せばいいんじゃないって言ってあの付属のさ車あるじゃん、
うん、
あれを栗の後ろに置いて、
うん、
栗を押すっていう、
すごいね、
ことを発明して、最近ずっとそれそういえばやってた。
え、見てないそれ。
やってた、
すごいな。
そう、
天才だ、
天才だな、
うん、それには気づかない普通は
っていう、そう息子さんの話になっちゃったんですけど、まあ、という感じでスロープトイはね、娘さんももちろん遊んでるし、まあ、3歳になる息子さんでも 割と遊べるから長く使えるいいおもちゃなんじゃないかなと思って、
ね、娘さんもねなんかすぐやり方を理解して、
そうそう、
穴にこの玉を入れるんだっつって、
ね、そうそうそう、
入れて遊んでるよね。
そう、すごいめっちゃ頑張って入れてるよね。
嬉しそう。
嬉しそうだよね。
ちょっとさ、なんだろう、中腰にならないと入らないじゃん。
そうそうそう、
高いから。
そうそうそう、
倒れそうになりながら入れてて可愛いよね、うん、
めっちゃバランスを取りながら頑張ってます。
はい、まあそんな感じでね、親と当日はこんな感じで過ごしました。
うんうん。
でまあ、あと2人のねおじいちゃんおばあちゃ
ん
からもプレゼントをもらって、
うん、
まあ、絵本をねいろいろもらったのと、
うん、
あとピタゴラスっていう、あれは何、マグネットのおもちゃ、
うん、そうね、知らなかった私これ。
うん、
なんて言うんだろうねあれは、
なんかマグフォーマーが有名じゃん。
あ、そう、マグネットのおもちゃで
持ってないけど、
うん、それとはちょっとまた違うよね、
ピタゴラスイッチみたいな。
あ、そう、まあそんな感じ。
ピタゴラスって名前なんですけど、うん、なんか
立体的なマグネットのおもちゃっていうの、
うん、なんかトンネルみたいなとかね、
そうそうそうそう、
ちょっと土管みたいなやつとか、
うんうん、
パイプみたいなやつを、
うん、
マグネットでくっつけて、
うん、
なんか道みたいな、
うん、
コースターみたいなのを作れて、上からボールを落とすと、
うん、
まあ、いい感じに流れるように、
そうそうそう、
みたいなおもちゃ。
そうで、まあそれも案の定息子さんがめっちゃ気に入っててすごい遊んでる。
そうね、
うん、
あれはいいね。あれ
これいいよね、
うん、
そう、あんまりなんか有名そうじゃないんですけど、
うん、
私は知らなかったから、
うん、
あとなんか友達の絵でも見たことないけど、
これいいよ、
いいなと思って。
そう、面白い、
面白いよね。結構簡単に磁石がくっつくから、娘さんでもこうパッチンみたいな、まだ娘さんはその道を作るとか難しいからさ、できないんだけど、
うん、
まあでもマグネットっていうのはやっぱ子供好きだからさ、結構楽しそうにやってるし、我が家ホワイトボードあるからあそこにくっつけたりして遊んでる。
そうね、
うん、
あと積み木とかデュプロとかさ、
うんうん、
ブリオとかと組み合わせて、
うん、そうね、
まあ最初に夫さんがね、
うん、
そういう遊びを教えたら、
うんうん、
どんどんイメージが膨らんだのか、
ね、
いろいろ組み合わせるっていうのを覚えてね、
うん
う
ん、楽しそう、そ
う
ね、
うん、
っていう感じで、まあいろいろプレゼントもいただいて、無事娘さんは1歳になりました。
なりました、
うん、
あっという間だね。
本当にあっという間だった。
息子さんが今2歳、
うん、
娘さんも1歳、
うん、まあ、息子さんそろそろ3歳になるんですけど、
そうね、
まあでもなんかやっぱり息子さんが1歳の時というかさ、その1年間よりあっという間だった気がする。
あっという間だったね、娘
さんの方が、うん、え、もう1歳なんみたいな、私この間出産したんだけどって思ってる。
わかる、もう経つ
ね、1年前えみたいな、そっか1年前里帰りしてたかみたいな、なんかほんとそんな感じで、いや早いしびっくり、
ね、
うん、まあ、今の娘さんはね、歩きはしないけど捕まり立ちをしてちょっと伝える気もするっていう感じ、
うん、
で、ズルバイがなくなって最近はすごいハイハイしてる。
うん、本当に可愛い。
可愛いよね。
娘さんのアピールポイントはね、
うん、
愛嬌がすごい。
そうね、
可愛い、
うん、今日さ、私の母親来てたじゃん、
うん、
なんか言ってたけど、なんか多分その息子さんよりも笑顔がやっぱり強烈よねみたいな、
うん、
みんなにニコニコするから、あれは大人みんなやられるわみたいな。
そう、なんかさ、おじいちゃん、
うん、
どっちのおじいちゃんもメロメロだよね、うん、
やばいよね。
なんか息子さんの時の100倍ぐらい顔でデレデレしてるよね、
う
ん、
してると思う。やばい、なんかその笑顔がさ、
うん、
強烈なんじゃない。
なんか本当に笑うんだよね、抱っこしてもちょっと目が合っただけで、
うん、
ニコみたいな、
うん、そう、本当に笑うの、よく笑うと思う。あんなに息子さん笑ってないもん
ね、
うん、
アイドルになるかもしれない。
やばかさくれすぎる。でも本当に笑顔がすごいニコニコで、ね、
本当になんかエレベーターとかさ、
うん、
病院とかですれ違うおじいちゃんおばあちゃんに、うん、かわいいね、
うん、
笑顔が素敵ね、
そう、髪の毛くるくるね。
本当に言われるじゃん。息子さんの時さ、全然言われなかった、
ね、言われたことない、どうも
息子さんごめん、
うん、いや息子さんかわいいしすごい大好きなんですけど、なんかやっぱ愛嬌はそんなになかったんだと思う。結構仏頂面だったから、
うん、そうね、わかる。
そう、だからそこがだいぶ、そのエレベーターとかでさ、一緒になるおばあちゃんとかにニコニコしないからさ、息子さん、うん、で娘さん下手したら手振るから、
うん、わかる。
でめっちゃ人見知りなんですよ娘さん。なのになんか抱っことか親がちゃんといると大丈夫なんだよねっていう、なんか面白いなと思って。性格も息子さんはそんなに人見知りもしなかったけど、なんか愛嬌ニコニコみたいな感じではなかった、
うん、
からなんかそこもほんと違う。
そうね、
うん、
あと面白いのがさ、
うん、
可愛い可愛い言いすぎて、
うん、
可愛いってそんなに言いすぎない方がいいよっていうね、うん、アドバイスをいただいてね。
我が両親にね。
そう、やっぱりちょっと ルッキズムってあるじゃないですか、
うんうんうん、
その容姿でね人を判断するのはあまり良くないんじゃないかみたいな、
うんうん、そうね、
確かに一日何十回も可愛いって言われてるじゃん、
うん、
あれ自己肯定感を育まれそうだけど、
うん、
私は可愛いみたいな、
うんうん、
可愛いが全てみたいな、
うんうんうん、
なっても怖いなと思って、
そうね、そうだから私は最近はなんかニコニコしてる時とか笑顔が可愛いねみたいな感じで言うように心がけてはいる、
うん、
なんていうの、うん、もう顔が可愛いとかそうじゃなくて、なんかそのなんていうの愛おしいねっていう意味、
うん、
で可愛いねみたいな、
そう、
うん、
だから愛してるよとかさ存在がもう愛おしいよとか、
うん、
そういうのはいいけど、
うん、
その顔が可愛いねみたいなのはなんか本当に外で言われるから、
うん、そうね、
親は言い過ぎない方がいいか
そうね
って思った、
わかるよ
なんかこの前もおばあちゃんみたいなね、
うんうん、
人に、おばあちゃんじゃないですけど、
うんうん、
お人形さんみたいねもう本当にお人形さんかわいいかわいいって言われてたじゃん、
それしかも5回ぐらい言われてた、
5回ぐらい言われてた、15分で5回ぐらい言われてて、
わかるよ
息子さんその間嫉妬してて
めっちゃ嫉妬してたね、超ムスッとしてて、いやなんか大体その一緒にいると、まあ、やっぱりさ赤ちゃんの方がさ可愛、うん、いってなりがちじゃん、大人的には、でプラスめちゃめちゃ愛嬌がすごいから 100% 言われるんですよ、娘さんは本当可愛いねみたいな、うん、で大体そうすると息子さんがムス
それ
ってなって嫉妬しちゃうんだよね、
うん、でいつも息子さんも可愛いよって言って
そう
なでなでしてんだけど、
そうでもそうするとなんか後付け感もすごそうですごいしさまあでも息子さんも好きだよ可愛いよギュっていっぱいしてるからさ、
うん、
まあ、そういうところではちょっとムスってするけど家の中でそんななんか嫉妬とかはないな、
う、ね、うん、うん
うん、
あとは最近食事もね結構離乳食3回食べてるんですけど、
うん、
なんかだんだんもう大人のご飯に寄ってきたというか、
そうだね、
親が適当に皿になってきてね、
うん、
これ食べれんじゃないとか言って
うんうん、うん、
パンパン食べさせてるよね、
そうね、まあ、平気だよとか言って、まあ、ある程度アレルギーもやったからさ、
うん、
そんなにもうなんだあるじゃん何大アレルギーみたいなのはもう何もない感じなので、そこはありがたいというか、
そうね、
うん、助かってるけど、
手づかみ食べはまあ全然できて、
うん、
あとはスプーンとかね、
うん、
ちょっと練習してる感じかな、そうね、
こうやってちょっと前に持っていくとね手で掴んで口に持っていくよね、
う
ん、
そう、でもちょっと補助しないと吹き飛ばすから、
わかるわかる
余裕がある時じゃないと、
そうね、うん、あとなんか息子さんと違うというか難しいなって最近思ってることがあって、なんか息子さんは春生まれだからちょうど1歳この時期とか気候がすごい良くて公園デビューしやすかったんですよ、まあなんかハイハイとかでも全然公園そのなんて言うんだっけあれプレイウェアか、プレイヤー着てたら全然できるみたいな感じなんだけど、
うん、
なんか冬ってさ寒いじゃん、
うん、
からなんかさコートの上からこれ着るのみたいな、
確かに
モコモコすぎんみたいなとか、まあ、普通に公園寒いなとかあって、なんかなかなかお外デビューがしづらいというか、なんかこの生まれ月によってあるなっていうのを最近ちょっと思った、
普通になんか芝生とかも寒そうだよね、
そうそうなんだよね枯れてるしさ芝生
わかるちょっと湿ってるかなみたいな
そうそうそう、そんな感じであんまりまだそんなにお外デビューというかがっつり公園デビューみたいなのはできてないんだけど、
ね、
まあでも
まあでも毎週公園行ってるから、
そうそうそうそう、
一緒に滑り台とかねブランコとか付き添ってやったりとかやってるね、
うんうん、そうね、でちょっと最近プレイヤー出してきてさ、なんかあったかい日がたまにあるじゃん、
うん、
ああいう日に行った時はちょっとやってるけどっていう感じで、
息子さんの靴をちょっと試しにさファーストシューズか
そう
履かせてみたら、
そう
全然小さかったね、
うん、もう娘さんの足小さすぎてさ、え靴の前これ何センチ空いてるみたいな感じになってて、まあまだ歩かないから別にファーストシューズじゃなくてその外に出た時に靴下汚れないようにというか、
うん、
っていう手で履かせただけなんですけど、いやこれは全然本当体のサイズとか違うなと思って、だってさ1歳の時の息子さんのなんか成長記録見たらさ 9.2 キロって書いてあったんだけど、
うん、
娘さんまだ 7.2 キロだから、
うん、
2キロ違うと思うと、いやそりゃ足のサイズも違うよなみたいな、うんうん、
息子さんは大きかったもんね、体の発達とかは
早
かったよね、
そう、うん、成長曲線よりちょい上ぐらいで来てたから、
うん、娘さんは逆に下ギリギリを攻めてるよね、
そう今めっちゃ攻めてる、なんかこれゆる語りでちょっと話そうかなと思ってたんですけど、その娘さんは割とちっちゃくて結構病院通いしてたから、
うん、
まあでも何も特に問題なく一応すくすく育ってるんですけど、まあでもそのゆっくりめなちっちゃめな感じで育ってるっていう感じ、
そう、
うん、本当にだから兄弟でも本当違うんだなと思って、
うん
うん、
まあ、兄弟の絡みもねだんだん可愛いよね、さらに
そうね、息子さんがねめっちゃ優しくなった、
うん、急にね、
そうあれいつぐらいからかね、
ね、 今まではなんか本当に無差別にやってたけどさ、
うん、
攻撃してたけど、
そう
最近本当にもうギューみたいな、
そう、まあそれがちょっと強い時はあるんだけど、ギューがね、
ギューがね、
そうで娘さんがやったーみたいな、ラリアットですかみたいな、そうそうそう感じで言ってる時もあるけど、でもなんか別に意地悪してるわけじゃなくて、でも半年前ぐらいはさ、もうなんかすごかったじゃん、
すごかったね、
まあだから嫉妬してたんだと思うんだけど、
噛んだりね、
そう噛んだり叩いたり目つぶししたり
突き飛ばしたり、
そう、でも娘さんはちっちゃいからさ、なんかもう本当に怖くて、うん、それが
わかる、
もうひっときも目が離せないみたいな感じだったんですけど、最近はそれがちょっとなくなって、まあ娘さんも強くなってきたじゃん、
うん、
でまあ倒れても別にさ、ね、
一瞬泣いてまた寄ってくる、
そうそうそうそうって感じだから、なんかそれもあってちょっと楽になったし、息子さんも優しくなっておもちゃ貸してあげたりとかできるようになったから、徐々に一緒に遊べてる感じがする、
うんうん、
から一番大変な2歳差育児は過ぎたのかなってちょっと思ってる、どうなんだろうね、
そうかもね、
うん、なんかそのずっと見てなきゃいけないみたいな時期はもうちょっと過ぎたのかなって、
うん、
今話してて思った、
息子さんがね話通じるようになってきたからね、
そうそうなんよ、
それが大きいよ、
ね、大きいよね、うん、そう思う、
まあ、あとね娘さんも意外とよく寝る子で、
うん、
今度ねゆっくり寝トレの話とかはしようかなと思ってるんですけど、
うんうん、
基本的には夜7時半から朝7時までがっつり寝てくれるので、
うん、そうね、
夜も一度も起きず、
うん、
本当にありがたい、
息子さんもねよく寝る子だったから、それは似ててよかったなまあ寝トレの成果なのか、その子供の性格なのか、ちょっと一概には言えないんですけど、寝るっていうことに関してはめちゃめちゃ2人とも得意ですね、
ね、
うん、
昼寝もねおやすみって言ってベッドに置いたら2人とも寝るから、
うん、そう
本当に今楽だよね、
だから今寝かしつけ一切してないね、
一切してないね、
うん、
やっぱ時期だね、
そう時期だよ、だって数ヶ月前まではさ、うん、添い寝が辛いとか言ってたじゃん、うん、息子さん
毎日1時間半ぐらい添い寝してたもん、
そうそうそう、懐かしくない、
いやあれは大変だったけど、うん、今となったらなんかまたやりたい気もする、
あ、わかる、なんかさこの年末年始さちょっと旅行行っててさ雑魚寝してたの、したらなんか息子さんがさ超嬉しそうだったよね、
うん、
なんか父ちゃんと寝るのみたいな、
まるまるお家では一人で寝るんだけど、これは寂しいから父さんとママと一緒に寝たいのって言ってた、
かわいい
かわいすぎてキュンジにしたよ、
だからなんかお父さんさ起きてこようかなとか言ってたけどさ、うん、一緒に寝てたよね、かわいすぎて、
かわいすぎて9時ぐらい寝た
そうっていう感じで、まあなんか逆にそういうさ旅行とかがさ特別みたいな感じになって、まあいいなと思ってね、
かわいい、
かわいいよね、うん、っていう感じでまたちょっと息子さんの話になっちゃったんですけど、
はい、
まあそんな感じで、
はい、
うん、
っていう感じでね、ただひたすら子供ののろけをした何の有益にもならない自己満開でした、
はい
、はい、ではそろそろのろけは終わって締めたいと思います、
うん、はい、
濱横夫婦のゆるキャラ暮らし、今回の放送は以上です、各種ポッドキャストスタンド FM で配信しています、ぜひフォローよろしくお願いします、またお便りは概要欄のリンクから送っていただけます、質問や相談はもちろん感想やメッセージはモチベーションになりますので、ぜひお便りも気軽にお寄せください、では最後まで聞いていただいてありがとうございました、また次回の放送でお会いしましょう、
ありがとうございました。